どうぞもう一度マタイによる福音書の14章をお開きいただきたいと思います。22節からの箇所なんですけれども、少し振り返りたいと思うんですが、先週は5000人の給食の箇所を学んできました。それはですね、ベツサイダという場所においてなされた印であったと考えられております。バプテズマのヨハネが処刑されたという報告をイエス・キリストは聞かれ、そのためにですね、イエス様は一人でこの祈るために人だと離れたベツサイダの方へと弟子たちと一緒に船で行かれたわけです。そして岸へ着くなり見るとですね、もうすぐに多くの群衆が先回りしてこのイエス様のところに集まっていたわけですね。イエス様は、そこで祈りを始めることができたかどうか分かりませんけれども、中断しなければなりませんでした。そして集った人たちに話をし、また、病人たちを癒し、そして夕方になりかけた時に、日が傾いて来始めた時に、彼らのために5000人の給食の印を与えられたわけです。それを見た群衆たちはその衝撃的な出来事に本当に驚き、彼らはもう興奮し、このお方こそ私たちが待ちに待ったメシアだ、ユダヤ人の王だと言ってですね、イエス・キリストをこの連れて行って王にしようとしたということがヨハネの福音書の方の中には書いております。しかしイエス・キリストはまだご自分の時ではないということを知られ、そのような興奮状態の群衆を沈められて、弟子たちを先に船に乗せて、向こう岸に渡ってきなさいと命じられました。そして、群衆に対しては、解散命令を出されていくわけですね。まず22節23節をお読みしたいと思います。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。イエス様はこの群衆を返された後に、もう一度改めて山の方に登っていかれ、そこで一人で祈られたということを書いてあるんです。どうしても祈りたかったというね、イエス様の思いがここに現れていると思うんですね。イエス・キリストの祈りの目的は何だったでしょうか。私は5つのことを書いたんですけれども、まず最初に考えられるのは、バプテズマのヨハネが処刑されたということ、その死を痛み悲しむために祈りの時を持たれたと考えられます。2つ目は、そのエリアとしてヨハネは来たんですけれども、彼が迫害され処刑されたということは、メシアとして来られたご自身もイスラエルの人たちに迫害され殺されるということを暗示していたわけです。ヨハネが処刑されたということは、自分の身も危ないんだということをイエス様は理解されていたわけです。ですから、ちょうどゲッセマネの園で祈られたイエス様の祈りと同じような深い悲しい祈りであったんだろうと私は思いますね。3つ目には、イスラエルが神様の祝福から退けられて裁かれるということがはっきりした、そのことに対する悲しみもあったんだろうと思います。4つ目としては、これからどのように歩んでいくべきか、その導きを父なる神様に求められたと思いますね。そして最後は、イエス様自身が父なる神様との交わりによって慰めと励ましを受けるためであったと思います。そのようなイエス様の祈りの目的があって、一人で山に登って祈られた。皆さんどうでしょうか。皆さんは自分一人で祈る時があるでしょうか。私たちは時に自分一人で祈るということが本当に必要だと思いますね。静かな場所で静まって祈る時が皆さん必要だと思います。特に自分の 家族が亡くなった時や、あるいは自分の愛する人が亡くなった時、私たちは一人になって本当に祈る時が必要です。自分の命が危なくなった時に一人で祈る必要があります。自分ではどうすることもできない問題が起きた時に、私たちは一人静まって祈る必要があります。イエス・キリストでさえ祈られたんです。山を動かすほどの信仰を持っておられるイエス様でさえ祈る必要を感じられて山に登っていかれたんです。私たちも祈る必要がありますね。いろんな時に、いろんな問題にぶち当たった時に、私たちは一人で静まって祈る必要がありますよ。ぜひそういう時を持っていただきたいと思います。24節からの記事は、海上歩行と言われる印です。ヨハネの福音書の方ではこれは第5番目の印として出てくるんですけれども、24節から27節に、その海上歩行、イエス様が湖の上、ガリラヤ湖の湖の上を歩いていかれた、その印が出てくるわけです。少しお読みしましょう。24節から、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。ガリラヤ湖で、そこに弟子たちは船で対岸の方、後では出てくるんですけども、ゲネサレの地、つまりガリラヤ地方の方へまた戻っていかれるわけです。でその時に風が逆風になってしまったわけですね。そして強く吹いてきたために、もう漕いでも漕いでも船が進まない状況であったんです。弟子たちはその風に本当に苦しんでいました。ベツサイダを出た時にはおそらく夕方の6時ぐらいだったんです。夕方の6時、そしてこのイエス様が歩いてこられたのは夜中の3時です。ですから何時間経ってますか。夕方の6時から夜中の3時まで、実にもう9時間ぐらいは経ってるんです。ベツサイダからガリラヤの方まではガリラヤ湖をですね、直線距離で測るとだいたいね15キロぐらいでした。15キロぐらいの距離を、船で漕いでいってどれくらい、かかるか分かりませんけれども、9時間まではかからないでしょう。ですからそれだけ逆風でずっとですね、向かい風で船がもう少しも進んでいかなかったという状況が分かるわけですね。そしてその当時はもう町明かりなどない時代ですから、もう月の光ぐらいしかこの辺りを照らすものがないわけです。ですからもうほとんどもう真っ暗状態であっただろうと思います。そういった中で夜中の3時ですよ、海の上を歩いてくる姿が見えた。もう誰もがこの状況はあれは幽霊だと思うと思うんです。この弟子たちではここで幽霊だと言って怯えてしまって、叫び声を上げたっていうんです。大の大人がですね、うわーキャーなんてね言ったのかもしれません。大の大人がですよ、このところで。それほどもう彼らは恐ろしかった、無理もない状態ですよね。真夜中の3時ですよ。それも風が吹いてきてもう本当に、苦しんでいる、そしてもう疲れ切っている、そういう状況の中でありました。その中に湖の上をぼーっとね、人が歩いていく、これは幽霊だ、恐ろしくてたまらない状況であったと思います。まさに心臓が飛び出すような恐怖であっただろうと思うわけです。その時にイエス・キリストはこの弟子たちに声をかけられていきます。何と言われたかというと、しっかりしなさい、私ら恐れることはない。このようにイエス・キリストは弟子たちに言葉をかけられました。そしてこのイエス様のかけられた言葉はギリシャ語の方を見ていくと、 深い意味が込められている言葉であります。一つ一つ、調べたんですけれども、しっかりしなさいっていう言葉はですね、ギリシャ語の方ではもともとはこのサルソという言葉が用いられているんです。それは勇気という意味の言葉なんですね。ですからつまりしっかりしなさいというのは勇気を出しなさい、勇気を持ちなさいという意味です。そしてそれは、この継続しての命令形ですから勇気を持ち続けなさいという強い命令形になっているわけです。その後の私だという言葉、これはギリシャ語で見るとエゴエイミという言葉です。ヨハネの福音書の時にも何度もこれ私お話ししましたけれども、このエゴエイミという言葉は旧約聖書の中で主の皆を示す言葉でありました。あのモーセが神様の名前を尋ねた時に神様の方から声があってエゴエイミだというふうに言われたんです。もちろんその時にはヘブル語で書いてありますから、エゴエミではないんですけれども、ヘブル語の言葉なんですけれども、それをギリシャ語に翻訳したときに、エゴエミという訳になっているんですね。ですから、ここでイエス・キリストが、エゴエミ、私だと言われたときには、ユダヤ人たちにとっては、弟子たちにとっては、それは、あ、主の皆だと、主がおられるんだと、神が私たちとおられるんだと、イエス・キリストが神と同じお方なんだということの一つの証明なんですよね。エゴエミ、私だ。そして恐れることはないとイエス・キリストはおっしゃいました。これもギリシャ語で見るともう本当に強い禁止命令です。恐れるな、もう恐れることをもうすぐにやめなさい、そういう強い禁止命令をイエス様はされているわけです。やめなさいと言われるときにそれには理由があるんですね。神様は私たちにやめなさいというときに何の理由もなしでやめなさいと言わないんです。理由があるんです。それはイエス様がいるから、私がいるから恐れるのをやめなさい、それが大きな理由なんですね。私はこのイエス様のこの言葉を聞くときにですね、ここに大きな一つの意味が含まれていると思うんです。山で一人で祈られたイエス様は父なる神様との交わりによって本当に新しい力をいただいているんだなということを思うんです。そしてそういう神様から、父なる神様からいただいた新たな力によって弟子たちを励ましているんだということがわかるんですね。イエス様のこの弟子たちに対する言葉っていうのはまさにこの聞き迫るような思いとそして決断の意思が込められていると感じます。それはイエス様が後の時代、教会時代のことを考えて弟子たちに、この弟子たちに宣教の働きを委ねようとする、そういうイエス様の思い、そしてイエス様の力強い励ましの言葉になっていると思うんです。イエス様の言葉はまさに私たちの言葉で言うならば頑張れというメッセージだと思うんですね。弟子たちに対して、彼らが後に宣教に働きに出てくときにあっての頑張れというメッセージだと私は感じますね。この出来事は、弟子たちにとってはもう大きな大切な訓練になっております。先ほど言ったように、これからこの時から約1年後にイエス・キリストは十字架にかけられるんです。そしてイエス・キリストは墓に葬られて墓から3日目によみがえられます。そしてよみがえられた後に40日間弟子たちの前に現れてご自身がよみがえられたということを証明されていかれますね。で、40日後にどうされたかというと天に変えられていきます。そして10日後に聖霊が下って教会の時代、今の私たちのこの教会時代が始まっていきました。そこからは弟子たちはイエス様抜きでの福音宣教をしなければなりませんでした。 彼らが始めた宣教の時代というのは初代教会時代ですから、もう迫害の嵐が吹き荒れる、そういう時代なんです。ローマ帝国からの激しい迫害がありました。それと同時に同族のユダヤ人たちからの迫害を弟子たちは受けたんです。イスラエルというのはもう本当にユダヤ教国家だったんですね。旧約聖書の中でがんじがらめになっている、そういう宗教体系の中に生きてた、そういった中からキリストを信じた人たち、この十二弟子たちはもう迫害の対象であったんです。ですから、ローマから迫害され、ユダヤ人たちから迫害されて、本当に弟子たちの伝道というのは困難な時代だったんです。ちょうどこの船の中の弟子たちの状況と似てるんじゃないですか。風がもう強い向かい風で、進めど一向に進まない、そして怯え恐れている、そういう状況です。不安と苛立ち、恐れと戸惑いというものが弟子たちの心にあったと思います。そして彼らの福音宣教の中においても、何度も彼らは恐れて勇気を失い倒れそうになっていったんだろうと思うんです。ですから、そういう弟子たちの後の伝道というものをイエス様はご存知だったんですね。ですからこの訓練が弟子たちにとって必要だということをイエス様は知っておられたんです。当然弟子たちにとってこの体験、この船の上での体験というのは彼らの伝道の後の伝道においてすごく大きな働きになったと思うんですね。彼ら思ったと思います。よし、勇気を出そう、これくらいの迫害で負けてはならない、恐れてはならない、全能の神であり救い主であるイエス・キリストが私たちを助けてくださる、そう信じて彼らは迫害の時代宣教していったと私は信じております。またこの出来事をですね、別の角度から見ていくならばですね、弟子たちのこの恐怖、抱いた恐怖、恐れっていうのは彼らの勘違いからでしたね。イエス・キリストが歩いてきたのに彼らはそれを幽霊だと勘違いしたために恐れおののいたわけです。ここ何を言ってるか、何を示しているかというと、私たちは物事の本当の姿というものを見なければならないということを教えてるんじゃないでしょうか。クリスチャンである私たちに降りかかってくるいろいろな試練や困難、そういったものの本当の姿というものを私たちは見なければならないですね。迫害とか困難が起こるとですね、ある人はこう思います。神様はどうして私にこんな苦しみを与えられるのか、どうして私を神様は祝福してくださらないのかと困難が起こると思ってしまいます。そしてその思いの行き着くところは、神様は私を愛してくださってない、私はダメなクリスチャンだから神様の祝福を受けることができないと考えてしまうわけです。でもそれは間違った判断なんですよね。私たちが試練とか困難を受けるというのは、決して私たちがダメなクリスチャンだから、私たちが弱い人間だからそういう試練とか困難があるんじゃないということを覚えてほしいんです。私たちに起こってくる困難、試練というのは、私たちが自分の力に頼るんじゃないということを教えられるためですよ。私たちが頼るべきは天におられる神様を頼るべきだということを示すために、私たちに試練とか困難を与えてくださるんだと聖書は教えてるんです。この世の頼りにならないものに希望を置かずに、全てを支配されるお方に希望を置くために試練困難があるというふうに覚えていただきたいと思うんです。28節からの記事はペテロの失敗の記事です。28節からお読みします。するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。 イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。この記事を読んでいくときに、ペテロの失敗談と言ったらいいでしょう。ペテロらしい行動だなと感じる人は、聖書をよく読んでる人ですね。聖書のことをよく分かってる人。まさにここは、ペテロの性格を表してる、ペテロらしい行動だと思うんです。彼はいつも衝動的な行動とか発言っていうものが多いですね。何も考えずにパッとね、思ったことが口に出るような、行動に出るような、そういう弟子であったんです。水の上を歩いているのがイエス様だと分かるとですね、彼は私もイエス様のところに歩いていきたいとね、もうとっさに思ったんでしょう。でイエス様に言うわけです。私もそこに歩いていけるように命じてください、言ってくださいとね、イエス様にお願いするわけです。もう彼の気持ち分かりますね。私も水の上歩いていきたい、イエス様のところに行きたい、そういう一心だと思います。イエス様はいや歩いてきなさいとおっしゃるわけですよね。ペテロのこの時の喜び分かりますね。やったというようなね、そういう喜びをこの時にペテロは持ったんだと思います。そしてもう船から足をこう乗り出してですね、バーッとね、かけていったんだと思います。何歩歩いたと思いますか。ペテロは水の上を、残念ながら何歩歩いたかっていうことはね、聖書書いてないんですよね。水の上を歩いた感触どうだったかな、何も書いてませんから分かりませんけれども、もうペテロの気持ちとしてはもう無我夢中、喜びのあまりもう何も考えずにですね、もうイエス様の方向かっていったんだと思います。しかしその時に風がヒューッと吹いてきて、荒波がですね、わーっとね見えてきた。途端にこのペテロの理性が働いていったわけです。あ、水の上だった、そういうふうに思い恐れたわけです。その時に彼の足は水の中にザーッと沈んでいったんです。イエス様はそのペテロの姿を見て、さっとこう手を伸ばされたわけですよ。ここに、絵がありますけれども、まさにこういう状況ですね。イエス様が手を差し伸べてペテロを捕まえて、そして言うわけです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ペテロは主を助けてください言ったんですね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。このイエス様の言葉にももう一度注目したいんですけれども、ここもギリシャ語を見ていくと一つの面白いことが分かります。信仰の薄い人だなと、日本語の聖書、新科訳聖書では訳されているんですけれども、その言葉はギリシャ語の方を見ていくと一つの言葉で言われているんです。一つの言葉、たった一つの単語です。何という単語かというと、オリゴピステという単語です。これはオリゴという言葉とピステという言葉がひっついた一つの単語になっているんですけれども、オリゴという言葉聞いたことがありますよね。オリゴ糖というのがね、よく、出ますけれどもね、それは糖分の中のちょっと分子構造の小さいものをオリゴ糖というそうです。最近はいろいろ合成されたような、この甘味料のことをオリゴ糖ということが多いんですけれども、もともとはこのギリシャ語でオリゴというのは小さい、細かい、また、少ないというような意味のギリシャ語なんです。そしてこのピステというのはもともとはピストス、つまり信仰というギリシャ語なんですね。ですから小さい信仰というのがこのオリゴピステという意味なんですね。ですからイエス様がペテロに言った言葉は小さい信仰のものという意味です。日本語でも同じような言葉がありますね。小心者という言葉がありますよね。小心者、小さい心のものと書いて小心者、気の小さい人や臆病な人のことを小心者と言ってですね、 昔はねよく叱られたわけですけれども、イエス様が言われたのもそれに似てますね。小心者と言うんですけれども、イエス様の言った、言葉は漢字が違う。小さい心のものじゃなくて小さく信じるもの、そういった意味で小心者という言葉なんです。それがこの信仰の薄い人だなという言葉の意味なんですね。ですからペテロの失敗、ここでの失敗は何かというと、彼が短絡的な行動、衝動的な行動を取ったことが彼の失敗ではなかった。彼の失敗は何かというと、イエス・キリストの言葉をほんの少ししか信じることができなかった。それが彼の失敗だったんです。イエス・キリストを少ししか信じなかったから、恐れが出て疑いが出て彼は沈んでいったわけです。でも差し伸べる手がありました。イエス・キリストの手が彼をがっちり掴んで助けてくださったんです。それは私たちにも常に同じことですよね。私たちが沈みそうになるときに、イエス・キリストが必ずその私たちの手を掴んでくださるということを覚えたいものです。ペテロのこの出来事、この記事を読むときにですね、本当にペテロの行動というのは極端だと思うんですけれども、私たちはペテロのこの行動に信仰のですね、醍醐味というのを見るんじゃないですか。信仰の醍醐味、ちょっと難しい言葉かもしれませんけれども、もし彼がこの時にイエス様に、私がそこに行けるように言ってくださいともし願わなければ、彼は水の上を歩く経験をしなかったんですよ。彼はもちろん水の上を歩いて疑いを恐れて失敗してしまうんですけれども、その失敗っていうのは彼にとってはすごく貴重な貴重な経験になったんだと思うんです。で、私たちは失敗しなければ学べないことっていうのはたくさんあるんじゃないですか。自分の人生の中で失敗があって学んだっていうことが私たちはあるわけです。他の11人の弟子たちは船の中にいました。安全な船の中に座っておりました。ペテロが駆け出して海の上歩いていく姿を見ても、弟子たちはその後をついて行こうとしませんでした。安全な船の中にとどまっていたんです。皆さんはどちらがいいですか？どちらを選びますか？安全な船の中にいて神様のその特別な印に預かろうということをしたくないですか？願わくば皆さん一歩踏み出していただきたいんです。クリスチャンとして聖書の中によく出てくるメッセージなんですけれども、私たちが一歩踏み出すときに神様の印を私たちは見ることができる、神様の恵みを私たちはいただくことができるんだ、踏み出さなければならない時があるんだということを覚えていただきたいと思うんです。ただね、勘違いしないでいただきたいのは、現在でも私たちペテロと同じようなことができるということじゃないですね。疑わずにもし信じるならばですね、私も海の上を歩けるはずだとね、信じて、そして三河湾にね飛び込んでみてください、ね、船の上からブクブクブク必ず、沈んでいきますから、もうそれは当然のことですね。いくら私たちがどんなに大きな信仰を持って海の上を歩けると信じても絶対に無理ですね。それはちょうどね、ビルの屋上から飛び降りて必ず天使が私を支えてくれるはずだ、神様は私を愛してくれてるから必ず天使によって私を支えてくれるはずだと信じることと同じなんですよ。そういう信仰というのは悪魔の罠であり、本当は不信仰なんですね。そのような、聖書の読み方をしていて、オカルト的な 信仰になってしまう人たちが残念ながらたくさんおられますね。聖書の読み方をそういう人たちは間違えているわけです。聖書が教えている時代の区別とか印の目的っていうものを理解していないと、そういうオカルト的なカリスマ的な信仰に陥ってしまうわけです。正しい聖書の読み方を私たちはしなければならないですね。最後32節33節を見たいんですけれども、32節33節、そこにはこの訓練の結果ということなんですが、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。この海上歩行の印、またこの時の船の中での嵐の経験、このことによって弟子たちの信仰の告白というものが深まっているのを私たちはここで見ますね。確かにあなたは神の子ですと言ってイエス・キリストを拝んだと書いてあります。彼らの信仰、弟子たちの信仰がここで成長しているのを見るんです。まさに信仰の訓練となったということが分かります。ですから本当に試練を通して神様は多くのことを私たちに教えてくださるんだということを学ぶんです。ペテロの失敗を通して私たちはイエス様のことをさらに深く知ることができます。さらに神様の恵みをいただくことができます。ですからイエス・キリストを知るということはなんと素晴らしいでしょうか。イエス様の今日の言葉を覚えてください。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。このイエス様の言葉、自分のために語られた言葉として今日覚えてください。信仰者の皆さん、クリスチャンの皆さん、イエス様があなたに言われてるんだ。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の14章の部分から学びましたけれども、イエス様の言葉の一つ一つに多くの真理が含められていることを覚えました。どうぞ私たちがよくその言葉を汲み取り、私たちの信仰の中にそれを適用し、また生かしていくことができますように導いてください。弟子たちに語られた言葉ですけれども、私たちにもその言葉が語られております。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。このイエス様の言葉を自分の言葉として、自分に対して語られた言葉として受け止め、イエス様の命じられる歩みをしていくことができますように導いてください。それぞれ弱い信仰生活であったり、また多くの失敗をしたりするものでありますけれども、イエス様はそれらの失敗や困難を通して私たちを導き、私たちが天に目を向けるように望んでおられますから、どうか私たちがその訓練を本当に大事に思い、神様の道を歩んでいくことができますように導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。